はい、続きましてのテーマは人間関係ですね。家族関係で、ね、パートナーシップ、そしてまあ職場のね同僚や上司部下との関係っていろんな人間関係ありますけれどもね、これについて皆さんからもねたくさん質問いただきましたので行ってみましょう。
はい、一つ目はプロコースの方ですね。プロコースの方からいきます。はい、私は主人と私の弟と一緒に働いていますが、主人、社長さんですね、がしょっちゅう理不尽なことを弟に言ったり感情的に怒ったりするので、見るたびに私もすごく辛いです。光、浄化、消化、メビウスなどを毎日のように行っているので、この件以外は前より良い状況になっているのですが、一番良くしたい主人と弟の関係がなかなか進みません。何かおすすめのワークやり方はあるでしょうか。
はい、もうこれもメビウスですね。まあ、ご自分とまずご主人をもう一回メビウスする。そして今度はご主人と弟さんですねの間に光のメビウスが巡回している。そしてメビウスっていうのは人間関係を良くするっていうのはあくまでもこのメビウスという宇宙の流れにそのエネルギーの流れを託す、任せるっていうことになりますので、自分がこうなりたいかなっていう強い願望があって、それになって目指してそこへ行くために誘導するためにメビウスをやるんではなくて、お互いの関係性の中でそれらを分かり合い、そして発展させていくようなそういう流れを作っていくためがのがメビウスの目標ですね。ですね、まずはその場合はご自分とご主人、そして次にご主人と弟さんの間にメビウスの光の循環がぐるぐるぐるぐる回っている、そして浄化消化されているというイメージワークおよびエネルギーワークをやってみてください。
はい、そして次はですね、続けていくつかあるんですが、うまくいったという報告ですね。これプロコースの方なんですが、一緒に住んでいる父に優しくしたいのについ甘えてきついことを言ってしまうことが多かったけれど、最近は穏やかな気持ちで接することができるようになりました。
いいですね。
そして、うん、スタンダードの3ヶ月の間ずっと間違った方向でパラレルワールドやメビウスをしていたことがありましたという、これもプロコースの方です、うん。こうなってほしいと思うときにワクワクどころか怒りを発していたことにだいぶ後から気づきました。
あ、でもよく気づかれましたね、うん、すごく自分の、ね、意図、そしてエネルギー、イメージの出し方、発し方、そこの方向性がすごく大事なんですね、うん、それに気づくとエネルギーが変わってくるんでね、
はい、そして発していたエネルギーとしての怒りですね、これが現実に、起こっていました。自分の発するエネルギーがそのまま実現することが腑に落ちてから、どうやってポジティブなエネルギーをキープできるかを気にしていますという、すごい変化ですね。
うん、大きな変化ですよね。先の、ね、方はね、すごくお父さんに対してね穏やかになってきたっていうことで、やっぱここで大事なのがね、期待をするんじゃないんですね。この人がこう変わってほしいっていうことではなくてね、ではなくて、あ、本当にスムースな流れっていうものがその人との間で起こるっていうことを思って、あとはそこに任せていくっていうことになりますね。
はい、でワークの基本の前にまず自分がブレインワークであるとかね、それがもっと深くなると宇宙自分軸とか意識のところ、エネルギーのところまでをちゃんと整えるんですけど、これがやっぱり基本になりますね。
そう、まずは自分自身をご機嫌様にして、そこからワークを始めるっていうことですね、
うん、
ですね、この方も言われたね、怒りっていうものをね思ったままでメビウスをやっていると、その怒りの方が実現してしまいますので、まずは自分一人でいいんですよ。自分一人の脳からご機嫌様にしていく、そして脳がご機嫌様になったら心と体もご機嫌様にして、実はご機嫌様イクオールすごく周波数の高い自由な状態に持っていくんですね。その状態を作ってからイメージワーク、そしてエネルギーワークへと入っていくっていうことですね。
はい、そして、次はですね、大好きな祖母と私たち家族の関係がこじれて絶縁をしたいと言われてしまい、今本心不通の状況です。また家族みんなで仲良くしたいと思って1月から光やメビウスなどしているのですが、なかなか実現がしません。おすすめのワークありますか、ということですね。はい、そうですね、今は音信不通の状態かもしれませんが、もうしっかりね、あの家族が仲良くしたいという思い、そこにフォーカスして、その自分をしっかりと、まあ、メビウスもそうなんですけれども、自分自身のトーラスに流し込んでください。でこれって、人間関係すべてに言えることなんですけれども、共同創造なんですよ。だから自分一人の一つのこう目的だけじゃなく、お互いのタイミングであるとかね、 いろんなこうストーリーが重なってくるということで、すぐに即実現することもあれば、最善の期間、最善のシチュエーションという時が訪れることがありますのでね、そのことにもしっかりともう宇宙にメビウスに委ねるということは、そのタイミングを信頼するということなのでね、安心感を持つというところを大切にしてください、う
ん、人間関係はね、本当に全てにおいて絶対仲良くならなきゃいけないとかね、
はい、
肉親だからね、やっぱり本当にそこは常に信頼し合わなければならないっていう、そういう固定観念そのものも手放していくっていうのも、実は最高の人間関係を作っていくことにもなります、はい、そしてご縁っていうのを結ぶばっかりじゃなくて、本当にスムースにお互いの学びが終わって、気持ちよく離れていくっていうのも素晴らしいご縁のあり方だということをですね、しっかりと思ってみてください、
はい、正しい距離感というところがね、正しい正しくないじゃないんですけども、適切な距離感というのがその都度あると思います。そして、5年半勤めている職場で初めて取り次ぎ禁止のお客様から電話がかかってきました。これ別のね、項目のところでも報告があった方ですね。そのことにうっかり気づかず伝言を、賜ってですね、そして、まあ、大目玉を食らいましたということがありましたと。でそのお客様っていうのは認知症などで会話が難しいとか反社会勢力だとかそういうことではないということなんですね。で高齢の女性の方で、個人的にはその方とお話をしたか自分の感想として、取り次ぎ禁止にする必要があるのだろうかと思ったということです、
うん
うん、で、その結果ですね、何が言いたいかというと、大目玉を食らったもののお客様にとって話をする機会をしっかり作れたからまあいいかという気持ちですと。ただ社内で面倒な仕事や増やすこと、いろんなことをね起こしてしまったことは、申し訳なく思っていますと。でその後四方八方がうまくいくようお客様や社内のいろんな人とメビウスワークをしてみました。でその直後にお客様と会ったこととかっていうのもありませんし、担当する部署の人たちとも会ったことも話したことも何人いるかさえも知らないので、イメージというのはぼんやりとしているんですけれども、うん、この場合メビウスワーク、こうやってね、みんながうまくいくようにって漠然とやってみましたが、それでもうまくいくものでしょうか、これでいいでしょうか、はい、ということです、うん、いいですよね。
そう、これでいいですし、そして先ほども言いましたけども、結果を期待してやるものではなくて、本当に最高のいい流れを作り出していく。自分という宇宙自分軸、宇宙の主人公がいて、そして相手やそこに出てくる、例えば会社の人や、あるいはこういうようなね、ちょっと要注意のお客様も全部含めて、みんなそれぞれの独立宇宙なんですね。それぞれの宇宙同士がいい関係を築いていくっていう、そのシンボルとしてのエネルギーの流れがメビウスってことになります。そしてもう一つ非常に重要なのが、先ほどのね、今までの自分はちょっと間違ったね、やり方、パラレルワード、いや、メビウスしていたっていう方もいらっしゃったけれども、で、今の自分からいろんな人にメビウスを向けて関係を良好にしようとするんじゃなくて、いろんな人と良好な関係ができる自分自身になっていくっていう思いなんですね。だから相手を変えるんじゃなくて、自分自身が変わっていく、それを加速するためのワークが、実はメビウスワークでもあるっていうことになるわけですね。最高の自分、本当にこうなりたいな、こうありたいなと思っている自分になっていくためには、自分自身が進化、変化していくっていうのが、実は一番の近道だったりするんですね。それを後押しするのも、このメビウスワークということになります。ここ、大事なポイントです。
でちょうどねそれにつながると思いますが、次の質問は、理由は分かりませんが子供の頃からどうしようもない孤独感が襲ってくることがあります。そんな孤独感を克服できるワークを教えてください。まあ、まさにこれ自分とのメビウスですよね、うん、自分自身とのメビウスをしてみてください。まあ、トーラスワークとか宇宙自分軸は実はそれに当たるとは思うんですけれども、自分との信頼関係があると、しっかりとねその共鳴する周波数から周りの仲間とかいろんなご縁っていうものが、自分中心にこうどんどん広がっていくようなイメージですね、はい、
そうですね。どうしてもね感覚とか鋭かったりとか、ちょっといろいろ目に見えないものが見えたりする子っていうのは、なんか周りが見てるものとね現実世界だけに、 ピントが合ってる意識の使い方をする人たちがあとほとんどですけれど、そうじゃなくてなんかちょっと孤立してる感覚、自分はこんな感じ思うんだけど、それを話してもなかなか誰もねそこを共感してくれる人いないしとかね、あるいは根本的な生きる価値観も社会見てて、私なんかもそうでした、漠然となんでこの人間の社会っていうのはなんかこんな不自由なことをみんなで制限して我慢して比べっこしてやってんだろうななんて思ってる時はある種の孤独感だったかもしれませんし、
そうですね、疎外感とか
ね、そうね、泉さん自身もね、まあ泉さんもともと見える人でね、
そうですね、だからもうこれは強烈にありますよ、たくさん経験はあります、
うん、
でもね今思うにはですよ、うん、今思うにはだったら法則的にもそうなんですが、特に自分自身ではない何かを演じて生きてきた人、こうあるべきですよね、親からこうすると気に入られますよね、褒められますよね、優等生ですよねってやってきた人っていうのは、自分自身に立ち返るときに特に孤独をね感じることが多いわけですよ。でそうなった時に私は逆にチャンスだと思うんです。自分であったりクライアントさん、新しいステージに行く機会のある人、まあそういうタイミングの人ですね、自分自身にしっかりと周波数につながった時にですね、よりその孤独感を感じて、あれ周りと違うんじゃないか、私はここにいるんじゃないんじゃないか、そう思った時にもしっかりと自分とメビウス通らず自分軸を続けていくとですね、まあ特にハートが孤独感というものを強く感じるのであれば、ハートのエネルギーワークをしていただいて、それをしばらく続けてください。そうすると今度は自分自身の本当にくつろいだその周波数に見合う人とつながり始めます。そこには少しタイムラグがあることがあります。その間ちょっと強烈な孤独感、疎外感、今まで仲良かった人と気が合わないとか、そういうことが起こってくるかもしれませんが、もう少しそのワークを続けてください。そうすると必ず気の合う仲間同士が一緒に集まってくるということ、増えてくるということが起こり始めます、
うん、結構このアウェイカプログラム来る人ね、そういう方多いので、はい、でもここに来てるうちにお互いが本当にね、
はい、
あ、ここなら安心とかなってきてね、そこから本当に、ね、ありのままの自分でもね大丈夫だって自信も芽生えてくると思いますのでね、
はい、
ぜひね私たちとの交流だけじゃなくてね、
はい、
参加者同士の交流をね、まあ、プロコースね、ちょうど4期生だから7月からね、リアルの場でも会うと思いますんでね、
うん、
そういう思いも込めてね、ぜひねご自分自身の自他実現を楽しんでいきましょう、
はい、ちょうどねそういう感想というか実例かな、ここに一人の方が書かれてますけど、尊敬する先生から一緒に旅行に行きましょうと言われたり、新しい仲間がどんどん増えてきていますという報告がありますね、うん、
この展開これから
ね、 そうですね、こんな感じですね、
それは期待していいですね、人じゃなくてね変わる未来にね、自分のね、
自分の可能性を信じてください、うん、
はい、
そして、次スタンダードコースの方が続きます ね、 ここ すね、
でちょうど入ってこられたばっかりなので、ね、
そうです、
いろいろと分からないこともあると思いますのでね、
はい、
ちょっと丁寧にお答えしていきましょうかね、
はい、この春から子供のいない2人だけの生活になりました。子供や私が大変な時に逃げた主人が許せなくて、テレワークで一緒にいる時間も増え、苦痛で体調も悪くなりました。気にならないようなワークがありますでしょうか、ということです。次の方はね、ちょっと続けて読んでみますね、うん、人のせいにしたりコントロールされることが多いです、夫や夫の家族がそうなんです。どんなワークをすれば前向きでポジティブであっさりした関係が築けますでしょうか。また現実をネガティブからポジティブにしたいと言われた、場合の人に対するワークはどうすればいいでしょうか。何をすればより効果があるのか教えてください。そしてもう一つ、夫婦関係について、結婚に対する考え方の違いから別れることになりました。これからお互いそれぞれ別々に歩いていくことになりますが、自分も幸せになり相手にも幸せになってもらいたいです。どのようなワークが効果的でしょうか。今はメビウスワークで自分と相手をつなぐこともしています。
はい、まあ、本当に人間関係ってね、人それぞれ10人十色どころがね、
はい、
10人1万色ぐらいいろんなね展開がされて、そしてみんなそれぞれのものがあるんですが、基本は本当に共通していますよね、人間関係に関してね。やっぱり自分という存在があって、そして自分以外の誰かがいるんですね。これは他人だけじゃなくて、特にそれがパートナーであったり、ご主人であったり、奥さんであったり、我が子であったりします。そしてもちろん自分自身の親であったりします。そして往々にしてこの 家族関係っていうのが自分の人間関係の基本的なパターンをやはり作っていきます。でも正確に言うとね、作っていくんではなくて選んできているというのが正解だと思いますね。私たちもね、個別のね、プロコースなど個別セッションとかなんかでやったりしますが、じっくりお話を聞くと、ああこの人は親との関係ですごく大変だとか、ご主人との関係で大変だっていうところあるけれども、根本的にはそういう大変だと思われるような現象を感じている相手あるいは自分自身っていうものを一度その場を体験することによって、本来の自分と他の関係を良好にしていくためにはどうしたらいいかということね、それをしっかりと掴んで分かっていくということをやろうとしていきます。そして、だからそれぞれのワークについてどうやったらいいかっていう質問が全てにおいてそうなんですけれども、実は全てにおいてメビウスワークっていうのが良好で、まあ、もう一つやるんであればメビウスワークと同時に浄化消化っていうね、人間関係に対する観念っていうものをクリアリングしていくっていうことにもなっていきます。でまずは、浄化消化っていうことに対して、親とはこういうものだ、子とはこういうものだ、そして今度は子供に対してはこうしなければならないとかですね、あるいは、家族関係ではこうだと、そして自分の夫それもしくは奥さんに対してはこういうもんだというような、これ全部観念があるんですね。それに合わないから価値観が違うということになるわけです。これはもちろんね、離婚とかねを否定するわけじゃなくて、もちろんお互いが納得してね、それぞれの道を歩むって行くんであればそれはそれで OK なんですけれども、ただ自分がこうあるべきだと思っているものを一旦エネルギー的に取り出していって、まずはそこに向けて光を送ることによって浄化そして消化をしていくこと、そうするとあ、まあいろんな関係があっていいんだっていうところね、まずは一つ行き着くことが一つの方法ですね。
そうですね、夫というものはこういうものであるとか、
うん、
妻っていうのはこういうものであるとかね、親というのは子に対してこうするべきなのにうちの親はとかね、
うん、
あとその逆もし
かり、そう結婚とはこうだとかね、
はい、
夫婦とはこうだとかね、もういろいろあると思いますけれども、全てそこなんですね。そしてよくこれまあね、あのプロコスなんか話しますけどね、
はい、
どうもね、あの近代文明というか、この地球という星では、
はい、
いわゆる血縁というものをね、
はい、
趣をちょっと大きく考えすぎてるな、捉えすぎてるなっていうのはね、つくづく
感じますけどもね、
それを通して学んでいくっていうことも大事なんですが、アウェイカーっていうのはまたさらに一歩ね、目覚めていく、開いていくっていうことになると、あんまり必要以上にそこにとらわれる必要はなくて、自分の夫だろうが子供だろうが親だろうがご主人の親だろうが一個人として、それを独立宇宙って言い方もできますけれども、
はい、
そう思って、じゃあそのスタンスでどう付き合っていくか捉えていくかという時に、他ならぬ自分自身の在り方っていうものがちゃんと明確になってきますので、ね、従来のしきたりとか、固定観念に縛られずに、もしくは自分自身の、価値観念に縛られずにですね、まずは自由にしていくっていうのが基本の法則です。そしてそこができた上で、今度はメビウスになるんですけれども、メビウスワークはまた来月とかね、じっくりやっていきますけれども、うん、あのこう薄いね、なんかリボンのような八の字を結ぶんではなくて、もうエネルギー同士がブワーッと広がって混ざって、そしてぐるぐるトルネードしながら、また相手のエネルギーと溶け合い混ざり合い、そしてエネルギーを通して一つになっていくっていう、そういうエネルギーワークなんですね、
はい、
ですので単純に、人と人とを結びつけるとかご縁結びっていうものだけじゃなくて、自分と違う他者、他の宇宙と自分という前自分宇宙とを融合して統合していくためのワークだと思ってください。
そうですね、
これが
結果的にその調和されてちょうどいいところに収まるという
ね。そうですね、これを、ね、
はい、
よく分かった上でやるワークになると、その時にどんなイメージをしたらいいかっても全然変わってきますし、
はい、
いいイメージができるといいエネルギーが発生してきますんでね、この辺あたりね、これからじっくりやっていきますんでね、
はい、
今はこの状況で大丈夫ですよ、
はい、そして次のね、質問というか、ここ2つのですね、関係してくるかなと思うんですが、夫の、元妻と、そして感じも態度も悪い、これは
娘さん
ですけれども、うん、血縁のない娘さんということになりますね、うん、どうしても心から好きになれません、縁切りをしたいけれど、縁切りをすると夫に対して悪いなとか、そういう罪悪感も出てきますと、本音では付き合いをやめたいし関わりを持ちたくないけれども複 雑な気持ちですということですね。罪悪感も出てきますと。こういう場合も結果的に先ほどのメビウスなんですよね。実はね、その仲良くなる必要はないし縁を切ってもいいんだけれども、そのなんていうのかな、逆に、仲が悪くて復縁したいなと思っていたとしてもですよ、この逆としてね、復縁したいなと思っていたとしてもっていうところでもメビウスをすると、逆にその縁が遠く離れるっていうこともあるし、
しかもスムースにね。
そうなんです、これがメビウスに委ねるっていうことであって、結果がどうなるかはわからないけれども、スムーズにこう適材適所に収まるという感覚でしょうか、調和する場所にね。なので、縁切りをしたいなと思うぐらいの相手とメビウスをするのは嫌かもしれないんですけれどもね、そこも含めて自分の周りの人間と自分自身とっていうところをメビウスしていくといいと思います。そして次の方は、子どもの気持ちに左右されてしまうときどうしたらいいでしょうか。
はい、親という立場をあまり大きく感じないことですね。子供ではなくて、その子も一つの魂を持った独立宇宙だっていうことですね。そして育てなきゃっていう思いではなくて、この宇宙とどう関わっていくのかっていう思いで接してみてください。そしたら、もちろん気持ちに左右されるだけではなくて、気持ちをちゃんと合わせて一緒に喜んだり一緒に悲しんだり一緒に楽しんだりする時もあれば、ここはそれぞれの感情、味わい方に任せておこうと思うときには自然と影響を受けなくなりますし、これは人間関係もそうですが、親子関係も同じことが言えますんでね。とにかく一人一人が宇宙なんだと。じゃあそれとどう接するかっていうね、このスタンスを持ちますと、本当にね、人間関係が全てスムースに流れに乗っかっていくようになります。
はい、そして、次ね、ここ4つぐらい多分共通していると思うので、読ませていただきますね。私の悪口をいない時に言っているっていうのが分かり、周りとの人間関係に悩んでいます。人が信じられません。仕事に行くのもストレスです。次の方は、バディさんとのセッションなどで結婚に向けての相手とのパラレルというのを見ているんですが、見てもらっているというかね、アウェイカーを始める前に復縁したいと思ってきた人と一緒になることも含めていいのかなというのが気になりだしました。その人とも新しく出会う人ともどちらとも結ばれて幸せに生きるのは確定のパラレルです。どちらかに集中した方がいいでしょうか。それから年頃の娘がいますという方ですね。一人暮らしで自立していますが、生活費でいっぱい、そして彼氏もいないようで、親は将来のことには口出ししませんが、やはり心配です。アドバイスをお願いします。
はい、ちょっと分けていきますね。自分のね、悪口をいない時に言ってるってこうあるんですけれども、もうね、これに関しても自分を今度はメビウスではなくトーラスっていうものがね、しっかりしてくると、人間関係が一番大切なことではないんですよね。自分が生まれてきた目的をちゃんと、実行していく、それをちゃんとそれに向けて命を使っていく、天命を生きるっていうことが一番大切なことなので、周りがその時に何か自分言う言わない、陰で言うか表で言うかも関係なく、自分がやりたいことをちゃんと分かって、そしてそれをちゃんと分かる人たちと巡り合って、そして作っていくっていうことに意識を向け直してみてください。これからね、2ヶ月3ヶ月より自分のね、魂の目的が明確になっていくワークを行い、そしてそれを実現させるためのエネルギーワークを行っていきますけれども、そうすると今本当に自分が魂の目標で生きていないならば、そこでの人間関係とか何を言われようかはあまり大切なことではないんですね。でそうしてくると、もう人間関係そのものに対する価値観や趣が変わってきますので、大切なのは自分が本当にやりたいことを向けて、でそこに対してものすごく協力的な人たちの新しいご縁が出てきます。これは結婚に向けての相手とのパラレルとも、元の、復縁とかも全部一緒なんですね。大事なのは人間関係じゃなくて魂の目的をちゃんと作っていく。そのためにいろんなメンバーが協力し合って、お互いの人生を作り合っていくっていうことになります。早くその流れに自分自身をシフトさせていく。それが一番大切なポイントとなってきますね。
はい、そして、このね、バディさんのセッションの中で、結婚に向けての相手とのパラレルを見ているっていうところ、これもうね、自分自身でも分かられてると思うんですけど、新しく出会う人ともどちらと結ばれても幸せに生きるのは確定のパラレルですって生きてますよね。復縁するのか、それとも新しい人なのかって。でもこの どちらと結ばれても幸せに生きるのは確定のパラレルです。これでいいと思うんですよ、うん、集中するとかしないとか 誰なのか、さらにまた新しい人なのかとか、うん、そういうところ関係なく、もう誰と結ばれても自分は幸せだっていう、この、もう本当に確定した先のゴール、ここに行けるとね、
う
ん、人間関係とかっていうのをスムーズにね、うん、また流れるようになると思います、ね、
大切なのは相手ではなくて、どんな人かではなくて、はい、自分がどう生きるか、
はい、
そこには必ず自分にぴったりの出会いは出てきます。
はい。そして、次はですね、既婚者ですが職場の後輩から好意を伝えられて、その後輩を意識してしまう自分がいますが、自然な感じで意識しなくなるワークがありますでしょうか、ということですね。まあ、これも、メビウスであり自分の宇宙自分軸ですね。その方が、好意があろうがなかろうが、その方に限らず周りの方もみんなが、適切な関係で、そして心地よく仕事ができるという状態、そこをイメージをしっかりされてワークしてみてください。でさらにはですね、アウェーカープログラムに、参加することについての人間関係という質問が来ています。これもあるんですけどね、はい、アウェーカープログラムに参加したことについて、同居の家族、親に何を始めたのか、宗教ではないかと怪しまれています、自己啓発のセミナーみたいなのを受けているよと話はしたのですが、詳しくは話していません。皆さんは家族にはウェイカープログラムをやっていることを話しているんでしょうか、どのように説明されているんでしょうか、こっそり一人で始められてますか、ということですね。はい、これ、まあ、よくあるんです
けど、よくある話ですね、
うん
うん、
でもね、まあ、もちろんみんなに全てのことをオープンにして、そして、みんなでやっていけたらそれに越したことはないですよね。だけど、おそらく自分が変わること、自分が気づくこと、相手が知ってようが知ってまいが、こうやってね、宗教じゃないのとかって言ってくるお母さんとかお父さんとか、そういう方も幸せにしたいと思うことを実現させることを習得する、そのことを優先されたらいいのではないかなと思います。だから結果的には内緒にしてて、怪しまれようが、とにかくまず習得することっていうところ、その自分の目標とするところを明確にされるといいと思いますね。あと面白いのはですね、内緒にしてるんだけれども、もう夫とかそういうのが大嫌いで、ともう今認定講師になってる方ですけどね、そういう方がですね、ちっちゃいボリュームで海能サウンドを、クリスタルボールのねサウンドをかけ続けてたと、無音に近い状態で、そうすると、そのご主人がね、なぜか最近ご機嫌様だとか、自分が優しくなったと思わないかっていうことを言ってきたとかっていう変化があったりとかね、そういうふうに家族にプラスになるんだということを実感できるようになったら、またね、オープンにしてこう明言できる時が来ると思いますよ。はい、そして次の方は、自分のことを知られるのが恥ずかしいと思って身内や友人などにも隠しています。素直に自分の中の気持ちを言葉にできるようにするにはどうしたらいいでしょうか。
まあ、これも先ほどと同じですね、もう自分がね、本当にやろうと思っていることがちゃんとできている自分というところだけに意識を合わせるってことなんですね、いっぺんね、だから今まで先ほどの方もその前の方も全部一緒なんですが、自分よりも人に意識が向かっているんですね。その人がどう言ってるか、どう関係築いたらいいのか、陰で悪口言われてるのか、あるいは家族は何だろうかっていうふうに言ってるのね。だからあえて言いますか、家族も人なんですよね。ですので、まあ身内ではあるんですけども、人なんです、別の宇宙なんですね。大事なのはまずは自分の宇宙、自分の生き方、自分の価値観、これを確立させるということ。それを思いとか知識や言葉だけではなくて、感覚とイメージとエネルギーでやっていく。そして脳回路を先に書き換えちゃうっていうのが、このアウェイカープログラムのスタンダードコースの3ヶ月間のステップになりますので、まずはね、それだけに集中してみてください。その後ね、またいろんな人間関係を展開しますけれども、それまでとは全く違うなんか人生歩んでるようになってきましたって言われる方が本当にほとんどになってきますので、ここばっかりはね、そういう先輩方の実例で示してくれてますので、どうか信頼なさってね、まずは自分の軸をね、しっかりと立てていくことを優先させていきましょう。
はい、次の方は バディコースでね、継続されている方ですが、人間関係の中で自分の思い通りにいかないとき、ネガティブなことを頭の中で思ってしまいますが、それを少しでも少なくできないかと思っています。自他実現と思っても一部の人にしか思えてないように思いますってことなんですが、いやこれその通りというか、素直でね、正直な気持ちだと思います。そして誰でも多かれ少なかれあると思います。私たちでもね、ネガティブなこととか怒りとかね、そう感情が全くゼロっていうことではないんですよ。ただいつでもニュートラルな状況にご機嫌様に戻せるという技術がある、その習慣化ができていれば、そんなことが起きてもすぐに元に戻りやすくなりますよということ。そして、それをね、少しでも少なくできないかな、自他実現を、例えば家族とかこの方に思えるけどここには思えない、そういうことを少しずつこう範囲を広げていけるようにっていうことを日々やっていかれるといいと思います。そして、次の方はですね、配偶者の不倫が分かって葛藤があり、それがきっかけでアウェイカーにご縁を得ることができました。しばらく浄化消化のワークをやっていたら気持ちが楽になってきて、今はほとんど気にならなくなり、お互いの波動が交差してきているのが分かる状態です。どちらが良いとか悪いとか、高いとか低いとかはなく、少しずつ前を向いて意識が未来設定になってきている自分がいます。バディさんには励ましやお導きをいただいて本当に感謝しています。ありがとうございます、うん、
すごいですね。この方はね、バディ継続コースなので、一旦ね、スタンダードコースを経てね、継続されているって方なので、ワークが定着してきましたね。だからね、いろんな大変なことがあってもね、ちゃんとそこを自分自身で浄化消化することによって、まあいいか、もういいかっていうね、許しになってくるんですね、
はい、
でもここで言う許しっていうのは、相手を許すことじゃなくてね、その不倫をした相手を許すってことではなくて、そういうことも全ていろんな出来事として起きるよっていうことを自分に許しているということな、これをね、自己肯定ではなくて自他肯定っていう言葉をね、アウェイカーでは使いますけれども、はい、自己肯定自己肯定っていうと結局自己にばっかり意識を向いてしまうので、それではなかなか変化が遅いんですね。ですので大事なのは、自分も他人も、そして過去の出来事も、それらを全部ひっくるめてちゃんと許すことができるか、受け入れることができるか。そしてアウェイカーはもっとシンプルにね、まあいいか、もういいか、お口癖にしようって言いますけれども、結局それなんですね。
その表れですね。
そう、それが出てくると本当にね、自分自身が生きるのがすっごく楽になってきます。そうするとそのエネルギーは周りにも影響を与えていきますので、とってもね、許し合える、本当に分かち合える人生へと変わってきます。まあ、これが人間関係の一つのね、もう奥義というかね、ゴールではないかなと思いますね、はい、
うん、そして最後にですね、認定講師の方の、まあ、状況報告ですね、先生方は寝ている時に見た夢について覚えていらっしゃいますか、見た夢についてどうかされていますか、まあ、対処されたりとかですかね、そういう意味ですかね、私は自分に都合の悪いことは気づいても気づかないふりを無意識にこの何十年もしてきていました
、
もうある分からそのことに昨日気づかされました。すごい気づきです
ね、
それは寝ている時に見た夢を覚えていないというのは、まるで日常で起きたことを気に留めていないかのようだというような文章、江戸川啓司の言葉ということで、こういう感じの文章がありましたと。で、私たちが高齢出産したことが原因か何かはわからないのですが、夫が部下に役職を越されて数年が経って、この悲しみはいかばかりかと、もっと夫に光を送って応援しようと思いました
いいですね。
よかったですね、
ええ、
これそうなんですよね。確かにその通りで、気づかされる、これシンクロであったりするわけですけれども、日常にね、起きたことも気に留めてない、実際に日常で起きていること全てに注意を払っているわけではないので、食べる時にもそのことに意識を向けてしっかり味わわないと、どんな味だったかも思い出せないしっていうことは誰にでも起こることですよね。
そうですね、
うん、
そしてあと夢ですね、
はい、
夢はね、私はやっぱり起きた時に覚えてますし、
うん、
そしてなんでこんな夢を見たんだろうかなっていうね、
うん、
ちょっとこう考えてみるのは面白いですね、
うん、
あそうなるとあまだ自分の中で、未消化だった観念があったから夢の中でああいう形で表してみたなとかですね、うん、そんな風に夢をね自分の深層意識や潜在意識の中に残っているまだちゃんと未消化だった、
うん
プログラムがこんな風に展開しているんだなと思うとすごい面白くなってきますね、
うん、
そしてあじゃあそれを思ったならば分析するだけじゃなくてねすぐにエネルギー的にもういらないなこのエネルギーはと思ったら取り出して潜在意識から取り出して浄化消化をすると、
うん、
面白いように同じような類の夢をだんだんだんだん見なくなってきますね。そして本当に夢の中でも自分がやりたいことをやっている自分とかね、
うん
よく空飛んだり夢なんか見ますけれども、
うん
そういうふうに自分の潜在意識が変わったらっていうのを見る一つのバロメーターとして夢を使っていますので、それはもうイコール自分の潜在意識の中のね、プログラムでもあるんでね、
うん、
そういうふうにねちょっと客観的に自分自身の真相を見るっていう一つのツールとして使われてみたらよろしいかと思います、
はい、たくさんの気づきがあると思いますね、
はい、では人間関係はここまでです。
はい。